今日も宝蔵坊さんイニジ、財政自在大物書、についてお話をします。で、何回もお話をしているので、もう繰り返しになりますけど、この宝蔵菩薩と、ね、宝蔵菩薩と、いうのが私の心に宿る信心です、ね、これが他力の信心ですね。他力の信心で、この他力の信心というのはどのように私に宿っていくのかと、これが昨日お話をしていた念仏三昧によって、他力の信心が宿るんですよと。これが284ページです。これがまだ話が途中だったので、これのお話をしますね。だから私たちはどうしたらこの他力の信心ね、この他力の信心をいただいていくことができるのかと、ね、他力の信心をいただいていくことができるのか。他力の信心っていうのは一体何ですかっていうと、私の、ね、荒屋敷の中にこの信心が宿るんです、ね、信心が宿る。で、この信心が、これがね、宝蔵菩薩になってと、宝蔵菩薩になって、で、阿弥陀仏の本願をこう立てられてますよね。摂賀特仏、十方四条、四神神行、欲生我国、内史十年、脈不生者、風習生学、唯俗学、非暴生暴とね、この宝蔵菩薩がこの私をですよ、私を必ずですね、脈不生者、風習生学ってね、こう誓われてるんですね。ね、脈不生者、風習生学とですね、阿弥陀仏の本願ですね、28ページ、ここに誓われています。ね、上の段ですね。右から1、2、3、4、5、6行目ですね。脈不生者、風習生学とね。もし生まれずば、この生まれずっていうのはね、この生まれるっていうのはどこに生まれるのかというと、浄土です、ね。浄土に生まれさせることができなかったならばってことですね。もし私をですね、浄土に生まれさせることができなかったならば、これ誰かって言ったら、この信心が宿ったものをってことですよね。皆さんの心の中に、ね、仏教を聞いていくことによって、信心が宿るんです。信心が。その信心が、ね、この宝蔵菩薩となって、私を浄土まで連れていくってことです。もしですね、もし浄土に生まれさせることができなかったならば、ね、私はこの宝蔵は生学を取りませんと、ね、仏の悟りを開くことはしませんと。だから必ず私をですね、皆さん一人一人を浄土まで導きますよと。ね。 や浄土までもしね、じゃあ根性を導くことができなかったならばどうなるのか。根性を導くことができなかったらね、皆さんと一緒にね、もし皆さんが地獄に落ちるなら私も地獄に落ちるってことです。ね、なぜかって、荒屋敷の中に宿ってんですから。昨日のお話だったとですね、自分の心の中で生み出した鬼は、たとえ肉体を失ったとしてもですね、消えることなく、あなたのそばについてると、ね。こういう話をしました。同じように、あなたの心に宿った信心、この信心は鬼に対して仏ですね。あなたの心に宿った信心は、たとえあなたの肉体が滅んだとしてもですね、肉体が滅んだとしてもあなたのそばに常についてですね、必ずあなたが仏になるところまで導いていきますと、ね、まあ法華経の中にはですね、この信心がですね、この信心を得ることによって仏になるとこう誓われているわけです。説かれている。その信心っていうのはですね、一章や二章で得られるものじゃないんだと、ね、何回もね、生まれ変わり死に変わりを繰り返してですね、仏教を聞いてきた仏縁深い人じゃなければこの信心がですね、得られることはないんだと。その信心が得たならばですね、どんな人も仏になれる、ね、その仏の世界について説かれたのがですね、法華経の教えなんです。まあ今ちょうどね、執筆してる最中と、ね、実に尊い教えです。法華経とは読んでみると、何がね尊いかっていうと、このお釈迦様がどんな気持ちで仏教を説いていかれたかと、それが教えられている、ね、その お釈迦様がね、この仏の悟りを開かれて真実が見られた、ね、真実をこう知らされた、その真実の世界をですね、知らされてですね、皆さん、いわゆるその人々はですね、迷いの世界の中で苦しみ続けているっていうことが分かった、ね、じゃあその人たちに、ね、真実を説いて、皆さん苦しんでますよと、ね、皆さんね、早くね、この苦しみの世界から抜け出さないといけませんよと、ね、この苦しみの世界っていうのを浄土真宗では江戸っていうんですね。ね、江戸っていうんです。法華経の中ではこれを家宅っていうんですね。家宅っていう火のついた家、ね、いわゆるこの世界は、ね、この家の中に火がついているようにですね、常に不安に満ちた世界でいると。だからこの世界にいるだけでね、この世界で空気を吸ってるだけで私たちは苦毒を失い、心が不安に包まれる。そしてその家宅の中にいる世界はですね、やがて人間の心を失い、地味猛量に変わる。どちらが上か、どちらが下か、どちらが美しいか、どちらが醜いか、どちらが勝つか、どちらが負けるか、どちらが認められるか、どちらが認められないか、そういうことが問題になってですね、上に立ったものが下になったものに自分の持ってる不安を押し付ける。いろんな押し付け方がある。攻める。これも押し付け方です。殴る。これも押し付け方。ね。そういえばね、18歳の少年にね、殺された上村くん。ね。それはですよ、殴られるという形で、不安や怒りとかをね、押し付けられていくと。で、押し付けられたものは抵抗する。なぜか。ね。あまりにも受け取りすぎると苦しくて、心が死んでしまうから。でも家宅の中ではですよ、そういうね、もう必死になってね、もうこれ以上苦しみを受け取りたくない、不安を受け取りたくない、汚れを受け取りたくないと 思っているものにも亡者はですね容赦なく汚れを押し付けていくと。そうなるとやがて心を失い、心が死んでですね、単なる肉の塊になると。まあ、こういうね、説かれているわけですね。三者固くの例えですね。こう言われましたね。いわゆる、その、この世界にいるだけですね。みんなですね、魑魅魍魎に変わって。肉の塊になるってどういうことかってね、この間殴られた人にですよ、おい、LINE で出てこいと。言われて、行きますねえ。いや、ちょっと夜中ですよ。僕だってね、ある団体でですよ、なんかこう、捕まりそうになって。ねえ、もう命からからね、夜逃げしてきましたからね。ねえ、いや、これ危ないと、これは身が危ないと。普通は自分のね、身が危ないと思ったら、そのね、自分の心を奪ってくる人、自分のね、命を奪ってきそうな人に近づかないじゃないですか。
逃げる。
逃げますよね、普通。なんでのこのこ行くんです。これが、ね、いわゆる家宅の中で肉の塊になったからです。そうそうそう。ね、心を失ったんです。あまりにも苦しすぎて、ね、だから自分の身を自分で守ることができなくなった、ね、いやいや肉の塊でね、多分その不安になった、ね、そうなんですよ。やっぱり心を失っていくこの世界は固くという世界なんです。固くっていうのはですね、不安に満ちた世界ですね。だからそのみんながですね、この自分の不安を誰かに押し付けている。自分の寂しさを煩悩でごまかし、怒りを起こし、不安を押し付け合っている世界。だから悪を起こした者はですね、みんなから責められるんです。そして責められることによって不安を受け取っていくわけです。ね、不安を受け取ると心が苦しくなる。
その堂々巡り。
そうそうそう。苦しくなってやがて受け取りきれなくなると我を作るんです。私たちの心が鎧を作ってこれ以上受け取りたくないって拒否るんです。拒否をする。その時にこうね、誰かがこれ殴ってでも思いを通してきたら、その我が崩れて、ね、その人は何でも受け取ってしまう肉の塊になってしまう。
動けんくなる。
それが心が折れる。これを聞いてしまったら眠くなった。
聞きたくなくて
そうそう、肉の塊じゃない、僕は生き返ったんだね。そうです、生き返ったんですけど以前は肉の塊だったんです。
外へ出れば固くですかね。
外は固くという世界、うん、ね、
よかった、生き返った。
これがね、本当にこう説かれているんですよ、固くの教えてね、固くの世界についてね、うん、本当にいかに固くっていうのが恐ろしい世界であるか、ね、ここは不安に満ちた世界だから、その不安を欲でごまかさずには折れないわけです、ね、あなたがいれば振り向かないで歩いて行けるこの東京砂漠っていう歌があるようにね、東京っていうのはね本当に欲の宝庫なんですよね。もうあれも欲、これも欲ね、欲がいっぱいある。なんでか。それだけ乾いてるからです。うん、心が。
そういう人が集まって。
そうそうそうそう。不安な世界なんです。うん、まだ北海道は潤いがあります。東京に比べれば。いるだけで、ね、人は人間の心を失うんです。これが固く。人間、仏教っていうのはね、 人間の心がないと聞けないんです。地味猛霊では聞けないんです。亡者になってしまうと聞けないんです。ところがね、お釈迦様は仏の悟りを開かれた時にですね、ああこの世界はね、固くに満ちているとこう知らされたわけですね。世界はね、固くに満ちている、苦しみに満ちている。人はですね、その苦しみをごまかすために欲を満たしているね。そこでお釈迦様がですね、どんなにですね、あなたね、固くにいるんですよ、唐揚げ食べるのやめてください。ね、固くで不安をごまかすため、寂しさをごまかすためのもの。そんなね、お酒ばか飲んじゃダメですよ。こういうふうに、まあ、お釈迦様が言ったとしても、いやいや、唐揚げが美味しいから食べてるんだと、こうなるわけ。お酒が楽しいから言ってるんだ。こうなっちゃうわけです。ね、この三者固くの話では、ね、子供たちがですね、ね、火事、家が火事になってですね、取り残された。そのね、火事の中でね、子供たちは遊びに夢中になっている。遊びに夢中になっているっていうのは欲で、ね、欲を満たすことに心がね、奪われていると。パチンコをね、まあ今日もこう通ってきますけど、パチンコ屋さんの前では車がバーって並んでるんです。ね。で、他のパチンコ屋さんとパチンコ屋さんの前でバーって並んでますよね。ね。
バー。
そう、バー。並んでるわけですよ。で、そのね、車のね、最近はね、パチンコ屋さんの中にね、コンビニができた。パチンコ屋さんの中にうどん屋さんができた。ね。パチンコ屋さんの中にカツ丼屋さんができた。岡崎ではそうです。ね、新しいパチンコ屋さんができました。その中でね、もういろんな食べ物屋さんがあって、で、コンビニまである。これで朝から晩までパチンコに勤しむことができる。外に出なくてもいい、ね、で、なんでそんなパチンコがしたいの？寂しいからです。不安だから。こんなにもたくさんの人たちがね、パチンコをやってる。何のために？固くだからです。でもパチンコが楽しいと思ってる人にね、いやあなた苦しんでるからパチンコをやってるんですよ。早くね、この固くから抜け出して不安や寂しい世界から離れてください。浄土にって、それが浄土なんです。ね、固くから浄土に生まれてくださいと。こういうふうに言っても聞いてくれないじゃないですか。ね、ましてやね、お釈迦様が仏法を説く一番の目的はですね、菩薩をこの世界に誕生させるためなんです。菩薩って何かって言ったらね、菩薩っていうのは自ら固くの中に飛び込んでここにいる人をね、教えを説いて浄土まで導いていく人を菩薩っていうふうに言うんです。ね、ところが浄土っていうのはね、子供を抱えるようにね、こうボンとこうね、気絶させてここに抱えてね、浄土まで連れていくってことはできないわけです。ね。
説得して。
そう、説得してね、いやもう飲み屋に行ったらボンって連れていくってことはできないわけです。
コンコンと解いて、
そう、解いていかないといけない。納
得させないと動かないのでね。
そう、うん、ね、いやでもそこは楽しみじゃないよとね、ほほほたるこいてね、そっちの水は苦いぞってね、こっちの水は甘いぞってね、ね、そう言って行ったってね、来ないわけです。ね、真実を解いてね、真実を解いたって。ね、固くで、ね、欲にふけっている人にですよ、固くでゲームにふけっている人に、ゲームはね、寂しさをごまかすためにやってるんだ、不安をごまかすためにやってるんだ、ね、 この世界は固くであってね、固くから抜け出さないと幸せにはなれませんよと、ね、どんなに解いたとしてもですね、その私たちは迷いが深いために、そうかと、この世界は固くだから抜け出さないといけないんだなぁと思うことがないってことね。それだ、それほど、ね、この世界は煩悩にね、まみれた世界。ね、煩悩にまみれた世界。煩悩にまみれた世界っていうのは、不安や苦しみがこの世界に満ちているんだけど、それを欲に流れるとですね、煩悩を満たすと、その不安が見えなくなる。それが楽しみだと思っちゃう。お酒を飲むことが楽しみだと思っちゃう。パチンコをすることが楽しみだと思ってしまう。ね、体に悪いものを食べることが美味しいと思ってしまう。それは全部煩悩なんです。煩悩。だから煩悩にまみれているために真実を説いても、そこから抜け出したいと思うこともないし、ましてやね、菩薩になりなさいと言ったってね、菩薩になりたいなんて思う人は一人もいない。ね、だけど、この世界にもし菩薩がいなかったら、菩薩がっていうのは、自ら固くの中に飛び込んで、そこにいる人を救って、浄土まで連れて行く人がいなかったならばですよ。この固くの中にいる人は誰も救われないってことになるんです。誰かがやらないといけない。だからお釈迦様は自分も飛び込む、だけど自分もね、いつまでも生きてるわけじゃないんだと。肉体の命には限りがある。私が生きている間は、この固くから誰かを連れすね、導いて浄土まで連れていくことができる。でも私が死んでしまったらですよ、この人たちは誰も助からないってことになってしまう、ね、だからこの世に菩薩を生み出していかなくちゃいけない。それがお釈迦様の仏教を説かれる目的だったんです。ね、これがお釈迦様の真実の教えなんです、ね、真実の教え。それに対して方便の教えって何ですかっていうと、方便の教えっていうのは、皆さんは固くの中で苦しんでいますよと、ね、だからその苦しみから抜け出さないといけないんだ。これが方便の教え。固くから抜け出していく教えを方便の教えって言うんです。じゃあ真実の教えは何かっていうと、真実の教えっていうのは、自ら固くの中に飛び込んで、そこにいる人を浄土まで導いていく人になる。これが仏になりたいって心なんです。なんかね、こう仏教を聞いてる人がね、仏になるって言うとね、いやーもう本当に苦しかったわーシャバワとかね、もう本当にね、仏になっちゃったからこれで苦しむことはないわーとね、いやー極楽浄土は本当に幸せなところだなーとね、八苦毒水の温泉に浸かってね、百味の恩食たらふく食ってね、ここでいつまでもね、のんびりしよう、こんなの仏じゃないんですね。仏っていうのは、自ら固くの中に飛び込んでいく人なんです。ね、こんな話を聞くとね、いやいやいやいや、そんな、私にできるはずはない。ね、もっと力があったら、能力があったら、ね、自らね、固くの中に飛び込んで、人を救ってあげることができる。でも私のような人間は、とてもとても、固くの中に飛び込むことなんてできない、こういうふうに思うかもしれない。でもね、そうじゃないんです。 菩薩になるってことはね、家宅の中にね、飛び込んで導く力があるからね、飛び込むんじゃないんです。そこで家宅でたくさんの人が苦しんでるから飛び込むんです。この心をですね、お釈迦様はこういうふうに例えた。ね、私の過去世にですね、その鳩だった時があると。ね、森の中でね、動物たちが楽しく暮らしていた。ある時ですね、その森が火事になった。ね、火に焼かれ、煙に巻かれてですね、たくさんの動物たちが苦しんでいる。ね、鳩ね、その私だね、鳩だった私はですね、いち早く飛んでですね、その川の中に飛び込み、体を濡らして、その森のところまで飛んで、自分の体にね、濡れたね、羽でですね、水しぶきで火を消そうとするわけです。また、体が乾いたら、川の中に飛び込み、体を濡らして、そして、その、煙のところまで行ってね、また水しぶきをこうかけていく。何度も何度もやり続けていった。その姿を見られた帝釈天がですね、鳩にこうね、語りかけた。いや、鳩さんとね、鳩よと。お前は何をやってるんだと。こんなわずかな水をかけて、この山火事が消えると思うかと。するとですね、鳩は言うわけです。分かっていますと。こんなわずかなね、水で、山火事が消えるとは思いません。でも、あそこにはですね、私の仲間がいるんです。私の大事な友達がいるんです。その人たちが、みんな今苦しんでるんですと。私は、その苦しんでいることが分かる。ね、私だけ、楽になることはできない。だから鳩はですよ、水をかけ続けてきたんです。これが法蔵菩薩の心なんです。私に助ける力があるから救うんじゃないんです。ね、私に人々の苦しみを抜く知恵や徳があるからやるんじゃないんです。そうじゃない。苦しんでるからなんですよ。人々が家宅の中で苦しんでいるから、その苦しんでいる人を放ってですね、一人だけ幸せになることなんてできない。そう思って飛び込んでいくんです。これが法蔵菩薩の心なんです。信心なんです。これが菩提心なんです。だから菩提心ってそんなね、こうね、よし仏になるぞーとか、そんな気持ちじゃなく、ね、仏教を聞いていくと、だんだんですね、仏の目が宿っていくんです。ね、仏教を聞いていくっていうのは、仏の力がだんだんと宿ってる、ね。まず、ね、仏の耳が宿る。ね、仏の目が宿る。そして、仏の口が宿っていくと。ね。仏の耳が宿るっていうことはですね、最初は教えを聞くことが全然できなかった。自分の考えがね、強くて、我が強くてですね、教えを聞くことがなくですね、自分の考えで進んでいた人が、仏教を聞いていくことによって、だんだんと教えを聞く耳ができて、聞く耳、ね、それだけじゃなく人の苦しみをゆっくりと聞く耳ができてくる、ね、人に合わせて待つことができるようになってくる。これが仏の耳が宿るってことです。そうやってね、仏の耳が宿っていくと、次は何が宿るか、仏の目が宿る。仏の目って何ですか？仏の目っていうのは、仏が見えている世界が見えるんです。ね。 それはどうして見えるか、仏教を聞いてると、この信心の働きによって見えてくる、ね、また仏教を聞いていくと、知を体得していくから見えてくる。何が見えるか、仏の目によって見える世界とは、人々は家宅の中で苦しんでいる、ね、お酒を飲んで楽しんでいる人を見てね、ああ楽しそうだなと見るのは普通の人でも、仏教を聞いていくと、ああそんなに寂しいんだな、そんなに不安なんだな、ね、毎日毎日ゲームにねハマっている人を見て、あんなにゲームにねなんでハマれるんだろうと、こう見ていた人が、いや寂しいからゲームにねハマるんだな、不安だからゲームをやらずには折れないんだなっていうことが分かってくる。そうすると、いや私は仏教を聞いてですね、だんだんと苦しみが抜かれて、いや心が楽になった、心が楽になったと、こういうふうに思ってるけど、この人たちは仏縁を結んでねいないために、心はね不安に満ち、寂しさに満ち、苦しんでいる。この人たちに、この人たちの苦しみを抜いてあげられるのは私しかいない、ね、間違ってはいけないことですよ。全知識のもとに導けばいいんだ、いいんだと、こういうことじゃないんですよ。あなたが抜くんです、ね、一人の全知識が導くことのできる人数は決まっている。たくさんの人をですよ導くことは同時にはできない、ね、だから自分の縁のある人は自分が助けてあげなくちゃいけない、ね、自分の身近で苦しんでいる人は自分がやらなかったらね、誰がやるって、昔ありましたね、巨匠がやらねば誰がやるって、ね、そんなのありました、知らないですか知りません、知りませんでした。若くはないんですけど、僕が生まれる5、6年前の話ですけど、
え、知ってる、知ってる、キャシャーンは聞いたことあるけど、そんな名言は知らないです
、ね、キャシャーンがやらねば誰がやるとね、私がやらねば誰がやる、ね、自分の縁のある人を救ってあげられるのは自分しかいません、ね、自分の子供、自分の家族、自分の大切な人、その人たちはみんな固くで苦しんでる、不安を抱え寂しさを抱えてるんです。それをね、それを救ってあげられるのは自分しかいないんです。これがお釈迦様の心なんです。お釈迦様が仏の悟りを開かれた時に、ね、人生は苦なり、人々は苦しんでいる。じゃあこの人たちにどうしてね、どうしてあげたらいいだろうか、ね、仏法を伝えてその人を救ってあげたい気持ちもある。でも私にねそれができるだろうか、もし間違ったことを伝えてしまって、いや正しいことを伝えてもその人たちがですね信じてくれず迷いを起こして、ね、仏教を疑ってしまったならば、ね、かえって法宝罪を作らせてですね、ね、余計深い迷いに入っていくだろう、ね、私がねそんなこう素晴らしい仏様のような力を持ってるなら、知恵や徳があるならば救うことができるけれども、私はですねまだ仏の悟りを開いたばかり、知恵も徳もない、こんなものがですね私をね、人々を救うことができるだろうか、いっそのことを死んでしまった方がいいんじゃないか、もう悟り開いてるしね、悩まれたわけです。だけど ね、帝釈天がですね説得して、いやそうだとね、伝えてもわからないものに仏教を伝えなかったとしたね、なおわからんと、たとえわからないね、たとえ一生涯仏教を伝えても分かってくれないかもしれない。真実が知らされる人が一人もいないかもしれない。だけど私はね、どうせダメならやって、一生懸命やって終わろうと、そうやってお釈迦様は教えを説いていかれた。そこから、ね、なかなか固くに苦しんでるってことをわからない人にね、話を聞いてあげたり、その人の願いを叶えてあげたり、因果の道理を説いたりとか、ね、いろんな手を尽くして、気ごと気ごとって一人一人に合わせて導いてあげたわけですよ。ね、もしお釈迦様がこの世に生きてるなら、ゲームでね、楽しんでいる人には、素晴らしいね、ゲーム頑張ってるねって褒めてあげることを縁として救ってあげたかもしれない。何しろね、時間のかかることなんです。
褒めてあげることを縁にするってどういうことですか？
褒めてあげるっていうことは、いわゆるその人がゲームに頑張ってるなら、ゲームをやったってね、苦しみを煩悩でごまかしてるだけだと百も千も承知なんだけど、その人と縁を結ぶためにね、つまり言ったことを聞いてもらえるために、その人が頑張ってることを認めてあげると。
それをきっかけに、
きっかけに、そうそう、少しずつこう仏法へ仏法へ仏法へと長い道のりがあるんですよ。いきなりね、真実、そんなね、ゲームやったってダメなんだよ。寂しさをごまかすダメなんだ。そんなことやっても意味がないんだ。早くやめろ。
なお逃げてくわね。
そんなね、言い方しても聞いてはくれません。やっぱり仏教を聞いてもらうためには、話を聞く、相手のねことを認めていく、それが大事なの。いきなり真実を説いたってね、わかりません。まず縁を結ばないといけないんです。縁を結ぶね、こうやってお釈迦様はこう縁を結んで、その人その人に合わせてね、例えば体がね、いやー辛いんですっていう人がいたらね、そんなね、体が辛いっていう問題感は固くなぞと言うんじゃなくて、こういう風にやればね、体が良くなるよ、こういう生活習慣をすれば体が良くなるよと、ね、いやー私はね、仕事でもっとね成果を上げたいんです、こう言った時にね、そんな成果よりもね、肩を抜け出すことが大事なんだ、五章は一大事なんですと言うよりも、こうやったら成果が上がります、こうやったら就職できます、こうやったら子育てがうまくできますと、ね、もう一見人生相談のようなことが必要なんです。これが仏教なんです。でも心の中には何を見てるのかっていうと、いや、いつか固くでいることを分かっていただきたい、ね、あ、そうだったんだ、あの頃は苦しんでいましたよねっていう、ね、今でこそ、ああそうだった、ね、苦しんでいたんだ、こういうふうにね思える、ね、だけど煩悩にみね、煩悩を追いかけているときはそれが思えない。そんな時にこうね、ほべた叩かれてですよ、そんなね、お先に走ってどうするんだ、うっせぇ俺の気持ちがどこあるとかいうの、こうなってしまう。 時間がかかる。ね、そうやって少しずつ相手に合わせて教えを解いていくことによって固くであることに気づかせて、そして固くから抜け出すように教えを説いていく。これが仏教の方便の教えなんですよ。これが方便ですからね。方便の教え。方便だからいらないっていうことじゃないんですよ。ね。無量義経の中にですね、44年未見真実とね、お釈迦様は44年間真実を説かれなかった、ね、真実って何ですか。真実っていうのは方便の教えに対し真実の教えなんですよ。真実の教えとは何かと、真実の教えとはあなたも私と同じように仏の子なんだ。だからいずれは仏と同じ使命を持ってる。私と同じ使命を持っているんですよ。ね、この釈迦が進んできた道と同じ道を皆さんにも進んでいただきたいと。ね、禅道大師も言ってますよね。ね、道俗自習愚道心ってね、唯化心思構想説ってね。愚道心で同じ心になった。同じ心っていうのはね、同じこのお釈迦様と同じ心になっていただく。今言った鳩の話で言ったらね、こんなね、その苦しんでる人を目の前にして私だけ楽になることなんてできません。仏教を聞いてるとね、皆さんはですよ、こう苦しみがねどんどん抜かれていきますね、浄土に浄土にと近づいていくと。ね、ああ、よかったよかった、私は楽になる。私は幸せになる。私は苦しみから離れることができる。よかったよかったと。ね、はじめは思うと。ところがね、仏教を聞きながらちょっとこう振り返ってみるとね、世の中にはまだ仏教を知らずに苦しんでいる人たちがいっぱいいるんです。はて、その人たちを置いて、一人だけ、楽になっていいんだろうか。一人だけ幸せになっていいんだろうか。この人たちはですね、仏教と仏縁を結ぶことができずに、きっとこれからも先、苦しみ続けていくだろう。私は一人だけ幸せになってしまっていいんだろうか。いや、そんなことはできないと。できる、できないは論の外だと。やってね、やるしかないと。ね、やる、またはやる。ね、選択肢、やらないという選択肢がない。これが菩提心が起きる。この菩提心こそ、信心なんです。他力の信心なんです。これは、一章や二章で起きるものじゃない。もし、この気持ちが起きたとしたならば、それは過去世ですね、無量光の間、あなたは仏様から直接教えを聞いてきたんです。そんな人じゃなければこんな気持ちは起きてこないんです。それほど長い時間かけてですね、育ててもらったんです。これがお釈迦様が一番解いて解きたかったことなんです。ね。だけどその気持ちを封印してですね、45年間、35歳からですよ。もう亡くなる直前ですよね。80歳の、もう70何歳になってですよ。ずっと法華経を解かれなかった。真実の教えがあることを解かれなかったっていうことはね、ずっと胸にこう秘めていたわけです。これを伝えたい。でも今は伝える時じゃない。ね。ずっと心の中に秘めてですね。話したいけど話せない。話すことができない。話してしまったらね、迷いを起こしてしまう。 ね、変にですね、いやそうだ仏教を伝えないといけないんだってね、変に思うと、ね、魔の仏になるってこう言われてね、魔の仏っていうのは何かっていうとね、もう徹底的にお前ちょっと御所は一大事なんだぞ、そんなねゲームなんかやってる場合じゃないんだってね、ね、そんなお酒なんか飲んでる場合じゃない、唐揚げなんか食べてる状態のね状態じゃない、こういう風になる、これは魔の仏ね。お釈迦様はそういう風な導き方はしないんです。方便の教えですから、ね、やってごらん、それで幸せになるな、頑張ってみなさい、いいんだよ付き合うからね。そんな今年中に働くとかそんな急がなくていいんだよ、お母さんが付き合ってくれるから、こういうことですね。魔の仏っていうのは何か、お前ダメだ、そんなことやってたらダメだぞ、おおなんで働かないんだ、おお、これが魔の仏、正論を並べ、そして相手を責める、罪悪感を与えてやらせようとする、これが魔の仏、これが仏教を伝えることだと思ってしまう。相手を責めて相手の間違いを正し真実を明らかにしたら誰でも仏教は聞くんだと思ってしまう、これが魔の仏ね。お釈迦様は魔の仏になるのをね、聞いてる人たちが魔の仏ね、魔の仏って言ってるんです。魔の魔の仏、ね、魔の仏になることを恐れてこう伝えられなかったんです、ね、これがいわゆる四十四年未見真実、四十四年ってね、未見真実っていうね、いやこのね、やっぱり気持ちっていうかお釈迦様の気持ち、どんな気持ちでこれをずっと我慢されていたのか、ね、四十四年というのはね、いわゆるもう35歳の時に仏の悟りを開かれて44年、もう仏教のほとんど方便の教えを説いていかれたんです。方便の教えっていうことはね、心の中に一番伝えたいと思っていることをずっとこう秘めたままね、いつか伝えたい、いつか分かってほしい、皆さん、私の宮戸を慕ってほしいんですと。ね。あなたも仏になれ。皆さんも仏になれ。いつか必ず。そして私と同じ道を進んで、この固くにいる人たちを皆さんも救っていただきたい。これがお釈迦様の思いなんですよ。それをずーっと封じ込めて、ひたすら何て言うんですかね、教えを説いていかれて、まあ子育てで言うならね、ね、まあ分かりやすく言えばこのね子供がね、ね、もうちょっと大きくなるとね、ママミルク、あんたミルクぐらい自分でできるでしょ、ね、その気持ちを胸に秘めていいよ。小学校になったの、ママ靴下汚いよ、ちゃんと洗ったの、本当に洗ったんだけどね、頑張って洗ったんだけどね、でも汚いね、全くもうちゃんと洗ってもらわないと困るから、分かったよ、これが方便の教えです。
誰が汚したの、
誰が汚したの、ね、靴がドロドロになって帰ってきたと、ね、なんで長靴を履いていかなかったんだろうと心の中に秘めて、まあまあちょっとその汚れちゃったからなんとかして、分かったよ、 ね、お弁当を作ったら、ママ、お弁当美味しくなかった。なんでもっとね、その、ね、手の込んだ料理ができないの？ごめんね。これが方便の教えなんですよ。お前だって大人になれば、大人になれば、弁当を作る時が来るじゃないか。ね、お前だってね、その、靴下洗う時だって、靴だって洗う時が来る。私と同じ身になるんだよ。この気持ち、この気持ち。ね、お前が大人になるまで我慢できるかってことです。これなんですよ。親の気持ち。親になってみないと、親の気持ちってわからない。子供にね、親はこんな気持ちなんだよ。ね、蓮くんに言ってわかりますか？ね、親はこんな気持ちだよ。こんな大変なんだよ。ね、親に言ってね、子供に言ってわかりますか？ね、これなんですよ。これ。これが真実の教えなんです。例えば。この親の気持ち。この親こそ仏教で言ったのはお釈迦様なんですよ。お釈迦様は全ての人の親なんだ、ね、だから親の気持ちっていうのは自分が親になってみないとわからない、ね、親父ちゃんとやってくれよ、ちゃんと仕事せえ、家族のことをちゃんと守ってくれ、自分も親になればわかる。自分の息子から同じことを言われた、どれだけ胸が痛むか。でも今は分からなくていいんだよっていうのが方便の教えなんです。今は分からなくていいんだよ、それが待ちきれなくて今すぐ分かれ、今すぐ分かれっていうのがね、これがいわゆる魔の仏にする教え。いやいや、そうじゃない。お釈迦様でもね、44年の間、待って、待って、待たれたんです。これはね、どんな気持ちで待たれたんだろうとこう思うと、いや、こう胸が熱くなるじゃないですか。この言葉ね。僕とあの団体の時ではひどい風に聞きましたけどね。こんな真実を解いてないなんておかしいという風に聞きましたけど、いや、これはこういう意味じゃないんです。ね。この言葉はですよ、44年、44年の間、ね、本当にお釈迦様の真意をこうひた隠しにされてですね、人々が育っていくのを見守っていかれたってことなんですよ。そうですよ。ね、私待つわ、いつまでも待つわ、他の誰かが振り向いてくれなくても、待つわってね、ここですよ、待つ、これが方便の教え、ね、息子さんと一緒に移動する、行動する、ね、早く大人になってくれ、その心を胸に秘めていいんだよ、いつまでも。ね、こういう教えなんです。これが法華経の教え、法華経の教えをね、もう読むと、ね、胸が熱くなるんです。あったかくなる。そうなんだな、ね、私たちは待って待って待って待って待って待って待って待ってもらって一人前になる。急ぎなんて言われない、ゆっくりでいいんだ、ちょっとずつでいいんだよと。そうそうそうそう。で、親の気持ちからしたらですよ、今すぐ分かってほしいってのがあるじゃないですか。辛い時には、苦しい時にもあるじゃないですか。ねえ。いやいや、辛いぞと。苦しいぞと。子供が全然分かってくれんと。ね、で、その時にね、俺はちょっと辛いんだと。お前もう少し頑張ってくれよと言ったらね、いやいや、その子供からですよ、親父何言ってるんだと。お前ね、親気取りするんじゃねえと。こういうふうに言われたらどうですか、親として。
心折れます。
心折れます。
みんなで心折れます。
俺なりに頑張ってきたんだと、俺の気持ちを分かってくれと、ね、でもお釈迦様は
ここなんですよ。44年そこをぐっと忍耐されて、焦ってもしょうがない、忙してもしょうがない、分かってもらえないのはしょうがない、ね、そして待って待って待って待って、法華経の教えを説くときに初めてね、いやー今こそ言えたって言ってるの。私はなんて嬉しい、いよいよ言えた、ずーっと44年待って待って待っていたこの瞬間言うことができたと、これが私の真意だと、私が伝えたかったことだと、私が44年待ち続けてきた理由なんだと。
ママ、パ
パ、今は甘えたらいいです。苦労するのは親になってからでいいんです。そうか、うちの親父はね、いつか自分も親になる時が来る。その時にね、うちの親父はこんな風に苦しんでいたんだな。大丈夫、味わう時が来ますか。
そうなりますよね。
はい。
思い通りに行くことは、
そうそうそう。うちの母はこんなにね苦しんでいたんだな。親になってみて初めて知る親心。同じように仏教を伝えてみて初めて禅知識の気持ちが分かる。どんな気持ちで仏教を伝えていたこのね、私の見ている世界、それは仏教を伝えていかなければ分かりませんね。ちょっと休憩をして。